今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書14章1節から7節です。ヨハネによる福音書14章1節から7節。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方もおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。アーメン。お祈りいたします。愛するイエス様、今朝も私たちにあなたという道を表し、私たちがあなたという道に歩めるように、私たちの霊の目を開き、この目を開かせてください。語るしもべの唇を、またこれに預かる一人一人を整えて、今日もあなたの命そのものに豊かに預からせ、そしてただあなたの栄光だけが輝き渡りますように、このしもべの喉を整えてください。一人一人を整えてください。一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。クリスチャンはどのようにして人生を歩んでいけばよろしいでしょうか。将来どうなるのか、その心配しているでしょうか、ね、この今日の箇所にクリスチャンがどのようにして歩んでいくべきかのその指針が示されております。道は誰か、ね、道は一体どこかというよりも、道はどなたであるのかということに皆さんは着目するべきです。道はイエス様です。イエス様こそが道であり真理であり、また命であると書いてあります。真理はどこにあるのでしょうか。真理はイエス様です。私が真理であるとイエス様はおっしゃいます。ポンテオピラトは真理とは何かとイエス様に尋ねました。イエス様ご自身が真理です。イエス様ご自身が命です。命の道は一体どこにあるのか、イエス様です。だからもうイエス様イエス様イエス様なんです。皆さんよく見てください、イエス様を。なんで自分は変わらないのだろうか、ね、なんで将来は全く見えないのか、イエス様に着目してください。イエス様こそが道であり真理であり命です。そして、ね、私たちの将来どうなるのか、ね、住まいは一体どうするべきか、心を騒がしてはなりませんと、ね、神を信じ、また私を信じなさい、イエス様おっしゃいました。私の父の家には住まいがたくさんありますと、ね、皆さんの住まいはイエス様が備えてくださるんです。まずイエス様が行って して、イエス様が住まいを整えて、そして住まいが整ったら、降りてきて、皆さんのところに来て、そして皆さんを導かれるんです。イエス様が用意した住まいへと。イエス様は皆さんのためにも場所を備えに行かれるんです。もう行かれたんです。十字架で、ね、死なれた時、そして復活された時、天に昇られた時、イエス様はもう皆さんのために住まいを用意されたんです。そして皆さんを招いておられます。ただ皆さんがそれについていくか、皆さんがそれに乗っかっていくかですね。日ごと、あまりにもイエス様という言葉を、ね、聞いて慣れっこになっているどころか、もう何か、ね、もう心なしにただ口でいい、あいうえおのい、ね、えすという言葉をただ単に連発して、ね、そうやってなんかクリスチャン的な人生を乗り切ろうとしていないでしょうか。イエス・キリストというお方、皆さんのために痛まれた、手に釘を打たれ、脇腹刺され、足に釘を打たれた、この痛まれた、皆さんを生み出すために痛まれたイエス様に対してどれほど感謝し、またこのイエス・キリストというお方に対する愛を示し、このイエス様を尊重し、イエス様のお言葉を、ね、尊敬しているでしょうか。本当にこのイエス・キリストというお方に会って歩むということ、これを日ごと皆さんは実践しているでしょうか。イエス様は言われました、私は行ってあなた方のために場所を備えに行く、十字架上で痛まれて皆さんのために死なれて、そして蘇って復活したこのイエス様というお方、このお方に行くならば皆さんも住まいへと、天の住まいへと導かれていくんです。この地上においても皆さんが住むべき住まいへと導かれます。ただしその住まいは永遠の住まいではありません。地上には永遠の住まいはないんですね。天においては永遠の住まいがあります。しかしこの地上においては、2000何年から2000何年まではここ、その後は、ね、ここ、ね、示されていくべき道があるんですね。人は人生設計をします。そして、ね、どこどこに、いくらいくらのマンションを買って、具体的に、ね、そういうことをするんですけども、イエス様が示されるんですね。イエス様がその人生のある場面ある場面、それを示していかれるんです。イエス様が道です。そして私たちはイエス様という道の上を歩んでいけばいいんです。詩編のですね、127編にも書いてあります。人は人生設計をします。そして、ね、ここに家を建てよう、あそこに家を建てようとするんですけども、でも主の御心でないところに家を建てても、またそこを守ろうとしても虚しいことが、詩編の127編に書いてあります。1節と2節をお読みいたします。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起きるのも、遅く休むのも、辛苦の糧を食べるのも、それは虚しい。主はその愛する者には、眠っている間にこのように備えてくださる。アーメン。人はいろいろな人生設計を考えます。将来何々になろう、そしてどこどこに住んで、どこどこに家を、ね、建てて、そこで住まいを設けて、いろいろ考えるんですけども、でも主が家を建てるのでなければ、その建てる働きは虚しいんです、ね、その計画を立てるのも、またそのために、貯金を積み立てたり、あるいはいろいろな接種をしたりするのも、主の御心でないところにそれをやっても、それは虚しいんです。皆さんは主の御心を求めるべきです。道はどこにあるのか、ね、皆さんが歩むべき道どこにあるのか、それイエス様ですね。車の ね、ルート、目的地を定めて、そしてそこに行く途中の道、マップを広げていろいろ道を見つけるんですけども、皆さんが人生のマップを広げて、そしてどのルートをたどっていくべきか、これね、イエス様抜きに人生設計のマップを見てもこれ無駄なんです。虚しいんです。
要するにですね、私たちの間違いはどこにあるかしたら、まずイエス様にどこに行っていいですかを聞かない、どこに立てていいですかそれを聞かずに、立ててから今立ったものを健やかにしてくださいということと、やってしまってから、始めてからこのことをうまくいくようにしてくださいということを言ってるんですね。だからこのイエス・キリストにあって私たちが健やかであり、あらゆることに成功できるそのはずなんですけれど、間違いが何かあって、そして私たちは健やかではないということなんですね。なぜって、一番最初に道であり真理であり命である、で条件がもうちゃんと渡されているんですよね。だから最初から何をするべきか、どこに行くべきかということを、最初からスタートをするときにイエス・キリストありきでスタートをする。そしてそのイエス・キリストにあって仰せられたところに行く、そこに物を建てることを始めるということが必要だと思います。だからこれから私たちが何かをするときに、自分が始めといてから、イエス様これを何とかしてください、うまくいきますように、幸いでありますように、この一番最初のキリストを取り除いて自分がスタートした時点で、それでその願いをする、それで今まで苦しんできたその数々をこれからは取り除いていくべきだと思います。
クリスチャンの間違いが本当にそういうところにあるんですね。イエス様は何か、ね、付随的な付随物の一つのような、ね、なんかよくこの間見たんですけど、女子高生がですね、カバンにマスコットキャラとお守りをなんか、ね、同席させて、私の好きなものプラス、ね、私の願い事を叶う神様みたいな、そんな付随的な感じで、ね、マスコットと同列に考えてはいけないんです。皆さんの道はイエス・キリスト、このお方です。よくクリスチャンが犯す間違いは、ね、自分の好きなことを、自分のプランを立てて、それで、ね、付随的に、あ、そうだ、祈ってなかった、じゃあ祈ろう、ね、どうかイエス様この道を守ってください、私の願い事を叶えてくださいみたいな、そういう祈りを付随的に、ね、してしまう、これ間違いなんです。イエス様がおっしゃいました、私が道であり真理であり命です。そしてこの詩篇127編にも書いてあります、主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい、主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。そうです、主抜きでは虚しいんです。まず、ね、人生設計のマップを広げる段階で、そのマップそのものを間違ってはいけないんです。イエス・キリストという未知なるお方のマップをまず広げるべきです、ね、自分の好むマップを広げたり、自分勝手に道を書いて、よしじゃあこの道に進もう、ね、そうじゃないんですね、クリスチャンの歩み方は。そこが根本的に違うところです。そして世の中の人はもう自分の力、テレンテクラ、あるいは知恵で早く起きて遅く休んで、そうやって、ね、本当に食べることにも苦労しながら食べて、ね、人は、生きるために働きますね、食べるために働きますけれども、その食事が、ね、本当に苦々しかったら、毎日の食事が、あ、ちょっとようやく一息つける思いながら食べたり、ね、仕事しながら食べたり、それは虚しいことです。主は愛する者には眠りを与えてくださるお方です。皆さんしっかりと、ね、安息の地に休んでるでしょうか。主は、ね、その愛する者には眠っている間にこのように備えてくださる、新約では書いてあります。主は備えてくださるんです、その愛する者に。しかし罪人たちには、ね、ただ蓄えて浪して、そして その蓄えたものを、ね、神様がこれと定めた人に渡すためにそのようにするのだ、ね、冒頭でお読みしたのが伝道者の書の2章なんですけども、伝道者の書の2章の、24節から26節のところをお読みします。これソロモンが書いたものですね。ソロモンといえばもう世界一頭が良くて、また働き者でいろんな事業も手掛けて、もう、ね、自然科学からもう地質学まで、あるいは歯科文学まで、ね、本当に頭が良かったんですけども、彼が働いても働いても、ね、しょうがないんです、ね、伝道者の書の2章の24節から26節です。人には食べたり飲んだりし、自分の労苦に満足を見出すより他に何も良いことがない。これもまた神の御手によることが分かった。実に神から離れて誰が食べ誰が楽しむことができようか。なぜなら神は御心にかなう人には知恵と知識と喜びを与え、罪人には神の御心にかなうものに渡すために集め蓄える仕事を与えられる。これもまた虚しく風を追うようなものだ。アメン。ソロモンは最後にこれもまた虚しく風を追うようなものだと、虚しいはーってため息をつくんですけども、でもこの歌詞を読んでアーメンアーメンと言って喜んだ人は幸いですね。二手に分かれるんです。ソロモンの側とまた喜ぶ側と、ね、悪者に対しては罪人には神の御心にかなうものに渡すために集め蓄える仕事を与えられると書いてあります。ソロモンは初めは良かったんです。初めは神様を恐れ敬っておりました。神様の御胸に聞く歩みをしていたんですけども、でも途中から神様を捨ててしまいました。それで彼いろんな事業をした、もう労苦した、働いて働いて働いて多くのお金も築き上げたけれども、その蓄えたものは誰に渡されたか。彼のね子供レハブアムに渡されましたけれども、レハブアムはその金を富を散財してしまいましたね。結局神様を離れては虚しいんです。ソロモンは虚しい虚しいになってしまいました。ソロモンにとっての喜びは食べたり飲んだりし、自分の労苦に満足を見出すより他に何も良いことがない。二条節で言ってますね。神様抜きで食べたり飲んだりすること、これ虚しいんです。神父の糧を食べるのもそれは虚しいと、主はその愛する者には眠ってる間にこのように備えてくださる。詩編127編もまたソロモンによるものです。ソロモンが、ね、主と共に歩んでいたうちはそのように悟ったんですけども、でもそのソロモンがなんで堕落してしまったか、ね、もう女によってですね、神様から離れさせるものによってです。神様から離れさせるあらゆるものには気をつけるべきです、ね、男性は女性に気をつけるべきだ、ね、それは確かにあるでしょうけれども、女性以外にもこの神様の本質から離れさせるあらゆるもの、ね、世の中のメディアとか、ね、スマートフォンも時には神様から離れさせる道具に用いられるかもしれません。あるいは皆さん自身の性質、ね、怒りとか、あるいは妬みとか、ね、そういったものが離れさせるかもしれません。あらゆる悪霊、ね、偽預言者のその教えもそうかもしれません。そのようにイエス・キリストという道 に沿って歩むべき、ね、これが本当に我らクリスチャンが歩むシンプルかつ、ね、最善の方法、イエス・キリストに求めること、イエス・キリストという道に歩むこと、この王道、ね、非常にシンプルですね。まずイエス・キリストに求める、イエス・キリストを歩む、ここから離れさせるあらゆるものに気をつけるべきです。ソロモンは迷い出てしまいました。女によってです。その結果、ね、 もう飲み食いすること、それ以外に何の楽しみも見出せなくなってしまいました。ソロモンは言ってます、ね、実に神から離れて誰が食べ誰が楽しむことができようか、ね、結局キリストありきなんです。神様は罪人にはただもう蓄えて集めるその仕事を与えられます。一体自分が何のために働いているのかすらも分からなくなってしまいます。道を外さない歩みをするべきです。皆さんの道は何でしたっけ？イエス様です。イエスキリストこそが道であり真理であり命です。このイエス様が皆さんのための、ね、マンションも備え、また天の御国の天国には皆さんマンションを持ってるんです。イエス様によって歩む人には、皆さんこの今生きているこの人生はそのマンションの、ね、グレードをアップできるかできないか、それが今かかってるんです、ね、イエスキリストを信じた、それでもう救いは確定しております。これは、ね、誰にもみんな平等です、ね、あの十字架でイエス様が、ね、イエス様と一緒につけられた強盗のうちの一人、ね、人生の中で、最後の最後にイエス様を信じた、ね、彼にも救いは与えられました。そして、ね、もうお母さんのお腹の中にいる時から教会に通っていて、でそれでずっとイエス様と共に過ごしてきた人も、ね、同じように救い、この救いはもう誰彼構わず確定しているけれども、天国において受ける分これが違ってくるんですね。皆さんが地上において成した行い、これによって違ってくるんです。みんなの例え話の中で、ね、ある人は、主人が遠くビジネスに出てる間に、ね、そのあるしもべは10ミナを設けた、ね、別の人は5ミナ設けた、別の人は、ね、また1ミナを設けたとかあるんですけども、あ、その中においてあなたは小さなことに忠実だったから、ね、10ミナ設けた人には10の町を任せよう、ね、5ミナ設けた人には5の町を任せよう、違いがあるんですね。この地上で成したことによって、いかに忠実に主にあって歩んだ方にかによって違いがあるんです。永遠の査定が、ですから今皆さんボーナス査定期間中だということをよくわきまえてください。この地上においていかに主にあって忠実に歩むかによって永遠の住まいが決定するんです、ね、もう救いが確定してるから、ね、死ぬ間際になってイエス様ごめんなさいして、それで、ね、残りの時間は自分の好き勝手歩もうとする人がいる、これとんでもないんです。もう永遠に損失をもたらすものです。損です。皆さんはこの地上においてしっかりと主にあって忠実に歩みましょう。イエス・キリストこそが皆さんの道です。十字架上で痛まれて苦しまれて皆さんを救いに導き入れたこのイエス様です。このイエス様を喜ばせる歩み、そしてこのイエス様の道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アメン。愛するイエス様、あなたこそが道であること、主よ、ここから外れることはないように、そして本当にこの地上においては永遠の御住まい、あなたが用意してくださったその住まいに入るにあたって、本当により多くを任されるかどうか、それが今この地上における日ごとの小さな物事をいかにあなたにあって忠実に果たすかにかかっております。どうか一人一人が日常の一つ一つの所作においてもイエス様あなたにご覧になられておられるという、あなたに見つめられているということを、それを決して外すことなく本当に忠実にイエス様のために歩んでいく一歩一歩の歩みでありますように、どうか助けてください。どうか一人一人が本当にイエス様にあってよくやった良い忠実なしもべよと、そのお言葉をいただくことができますように、どうか助けてください。もはや虚しい歩みではない、本当にイエス様を外した歩みは虚しい歩み、私たちは眠っている間にもこの世に備えられるような本当に主から愛された歩み、その歩みである一日一日の 一歩一歩でありますように。どうかその祝福の道を歩ませてください。イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。人の成り立ちが主イエスキリストを離れてしまうと、どんなに持ち物を持っているとしても、どんなに人に仕えられているとしても、どんなに自分が偉い人になっているとしても、自分の存在価値に、その存在に価値を見出すことができず、この有名人であるソロモンでさえも、一番自分が存在していて、その価値を見出し、そして喜ぶ時が食べる時であるということを言っています。主よ、私たちは食べて喜ぶために生きているものではありません。私たちはイエス・キリストにあって喜び、そしてイエス・キリストにあって父なる神様の喜びとなるために存在しているものです。そのためにイエス様は、あのむごい十字架の上で、私たち自身のむごいその生き方のそのすべてを全うしてくださり、そして新たに生きる、見出されたものとして生まれ変わる、その時を与えてくださったことを感謝します。以前、自分のために生きていた時には労苦が多く、心の喜びはなく、ソロモンのように食べる時だけほっとしている自分、それが私たちでした。でも主よ、今イエス・キリストにあって見出されて、新しく変えられて、新創造のもとにおいて生きるものとなって、主よ、食べること、その食卓についている時だけがほっとする時だけではなく、イエス・キリストにあって賛美する時、また祈る時、御言葉に預かり、その養いを受ける時、私たちの霊魂魂がほっとして、そして落ち着いて、その幸せをかみしめていることを感謝いたします。今まで私たちは間違えてました。自分たちが計画して、そして全部自分の思い通りの物事を立て上げた後に、主よ、ここにあなたの幸いがありますように、あなたの祝福がありますようにというのが、私たちのやってきた数々のことです。主よ、私たちを許してください。そしてこれからはイエス様に会って、一番最初のスタートラインに立つことができますように、そしてイエス・キリストに会って、その計画が与えられますように、イエス・キリストに会って、それを余すとこなく実体化し、イエス・キリストに会って産んで増えて地に満ちていく私たちでありますように、主よ、あなたは祝福してください。今日も私たち一人一人にあなたは仰せられました。あなた方は心に憂いてはいけない、神を信じ私を信じなさい、この信仰を私たちに与えてください。イエス様が備える私たちの仕事、イエス様が備えてくださる人間関係、イエス様が備えてくださる数々のことが一番幸いであることを信じて、主よ、イエス様に一日一日を明け渡して、そして備えられたその道に、備えられた人に、備えられたことに、備えられたものにたどり着くことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日もこの御言葉を通して、主よ、あなたが私たちを佐渡してくださったことを感謝して、私たちの道であり、真理であり、命である私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。